一般質問2ページから6ページ令和7年6月10日開催一般質問一般質問とは議員が町の行財政全般にわたってその方針や考えを聞き疑問点を正したり町民の要望に応え新たな政策を提案したりするものです。なお、掲載された質問は各議員が執筆し概要をまとめたものです。詳細は会議録に記録されておりますので、ご確認されたい方は発行時期などを議会事務局までお問い合わせください。南田義則議員、職員の休暇取得と働き方改革のビジョンについて、三郷町クラインガルテン事業について、吉村京子議員、自動車誤発信防止装置の設置補助について、非正規公務員の病休の有給化などについて、神崎静代議員、町営辰野古墓園先払い墓地管理料の保全について、認知症徘徊高齢者等個人賠償責任保険制度の創設を、高田よしこ議員、子育て支援について、電話リレーサービスについて、小一の壁解消について、沢美穂議員、防犯カメラ設置の補助金対象を個人にも拡大を、町バス存続に向けた運転手の確保を、環境フェスタの実施でゴミの分別削減を、奥山和富議員、三郷町の広報と議会頼りの一体化について、南牧議員、下水管等の維持管理について、木口屋修造議員、電気災害防止への対応について、辰巳圭一議員、クールシェアの取り組みについて、太陽フレアの災害対策について、南田義則、三郷町クラインガルテン事業について、質問、現代は都会にないものが価値となる時代であり、田舎や過疎地の魅力をうまく発信することが重要である。都会と田舎のちょうどいい暮らしをテーマに、三郷町でもクラインガルテン事業を展開してはどうか。答え、クラインガルテンとは、ドイツ語で小さな庭という意味で、農園に宿泊可能な小さな家が併設された滞在型市民農園のことです。近年、農業体験や自然との触れ合いを楽しむ場として人気となっており、全国で約50の自治体で実施されているようです。事業効果は、地域活性化対策として、一定有効な手段ですが、初期費用に多額の予算を要します。また、本事業では施設の維持管理や運営ノウハウに加え、利用者への農業指導などの専門医の確保をはじめ、農地を含む広大な土地が必要となり、町有地での対応は難しいことから、民間の土地を長期的に借りる必要があるのではないかと考えます。今後、他自治体の事例や国から交付される補助金の活用など、行政として何ができるか検討し、民間事業者と連携を図りながら、有効な実施方法等について引き続き調査研究してまいります。吉村京子、自動車誤発信防止装置の設置補助について、質問、高齢者の車の誤発信防止装置の設置に対し、助成を行っている自治体がある。三郷町は坂道や買い物等に不便なため、免許証の返納を躊躇する方がいる。事故防止のため、誤発信防止装置の設置に助成できないか。答え、 高齢運転者による交通事故は社会問題となっており、アクセルとブレーキの踏み間違いの事故は65歳以上が約4割となっています。高齢者の事故防止のため、国は新型車に対し衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置の義務化など対策を講じていますが、すべての高齢者が新車に買い替えられるわけではなく、対策がされていない車に乗る方もおられるものと考えます。しかしながら、安全装置は通常走行時の踏み間違いに反応しない可能性や、装置の設置が過信につながる恐れも指摘されています。このため、自動車誤発進防止装置設置に対する補助については、車の技術革新の状況等を勘案しながら検討しますが、本庁では高齢運転者の事故防止のため、免許証の自主返納に対する補助制度の充実を図っており、特に運転に不安を感じる高齢運転者の方は、まずは免許証返納のご検討をお願いします。神崎静代、認知症徘徊高齢者等個人賠償責任保険制度の創設を。質問。徘徊時に他人に怪我をさせたり、他人のものを壊したり、列車を遅延させたりした時など、法律上の損害賠償責任が生じた場合、庁が加入する賠償責任保険で損害賠償金を保証する制度の導入を考えられないか。答え。個人賠償責任保険制度自体は、認知症の方やその家族の経済的・精神的な負担を軽減し、社会全体で支える仕組みとして意義深いものであると認識しています。しかし一方で、保険料が比較的安価で加入しやすい賠償責任保険の保険料を自治体が負担すべきなのか、また民間保険への加入支援を自治体が行うことで認知症の方はトラブルを引き起こすといったネガティブな発信にもつながるのではないかなど、さまざまな懸念もあり、保険料の公費負担については慎重に検討する必要があると考えます。このことから、個人賠償責任保険制度の導入については現在考えていませんが、今後も認知症の方々を対象とした見守り支援や相談体制、またご家族の方にも安心していただける施策を実施し、認知症になっても安心して暮らせる街づくりを一層進めていきます。高田よし子、子育て支援について。質問。出生数全体の約10人に1人が2500グラム未満の低出生体重児と言われ、一般的な母子手帳より細かな成長を記録できるリトルベビーハンドブックの周知方法、授乳室で搾乳ができることへの理解促進と環境整備を伺う。答え。リトルベビーハンドブックは、奈良県が令和5年2月に作成し、県内の産科医や全市町村に配布されており、今後は SNS などを活用しながら広く周知等を行い、合わせて子育て支援アプリへの掲載についても検討したいと考えています。また授乳室の設置については、現在子育て支援センター G ステップのみで、お子さんの検診日には空き部屋を活用しながら臨時の授乳室を設けて対応しています。このような状況を踏まえ、乳幼児検診などで多くの方が利用される福祉保健センター内での授乳室設置に向け、場所や時期等も含めて協議を行い検討してまいります。なお、授乳室での搾乳についても、利用者の方に視覚的にも目立つようポスターを作成し、 乳幼児検診など保護者の方が来庁される機会に合わせ掲示してまいりたいと考えております。沢美穂、懲罰存続に向けた運転手の確保を。質問、住民から運転手不在で懲罰が使えないとの相談があった。従来通りの利用を継続するため、町職員の運転従事や大型自動車運転免許を持つ消防職員等の退職者の雇用により、運転手を確保し、懲罰の存続を。答え、平成19年に導入された懲罰は、町主催のイベントや行事、各種団体研修などに活用してきました。運行管理は、運転、点検、車検、保険を含む委託契約でしたが、今年度はドライバー不足により、委託先から辞退の申し出があり、他の登録業者3社にも見積もりを依頼したものの、いずれも辞退となりました。職員の中に特別車両を運転可能な者はいるものの、運転業務を目的とした採用ではないため、特定の職員の業務負担が大きくなります。また、専属運転手の直接雇用は、町バスの稼働頻度から見ると、費用対効果に課題があることから、今年度はバスの維持管理を行いながら、各担当部署が外部委託契約により、ドライバーを確保してまいります。なお、バスの使用実績を見ると、乗り合わせで対応可能な場合や、使用規定にかかる課題もあり、車両が18年を経過することなども踏まえ、次年度に向けて、町バスの在り方について検討します。奥山和富、三郷町の広報と議会頼りの一体化について。質問、現状、三郷町では、町の広報と議会頼りが別々に発行されているが、他の町村では一冊にまとめて発行されている自治体もある。配布作業をしていただく自治会の負担軽減やコスト削減のために一体化をしてはどうか。答え、現在、町広報誌と議会頼りを別々に発行している理由は、広報と議会頼りでは目的が違うということが挙げられます。町の広報誌は、行政、施策、社会生活に必要な情報や、防犯、防災などの生命に関わる情報を住民の皆様に伝えることを目的とし、議会頼りは議会活動及び議案の内容や議決に至る経過、政策提案など議会としての説明責任を果たすとともに、議会への関心と理解を高めるため、公正中立な立場での情報発信を目的としています。こういった相違により、現在別々に発行しているものと考えています。ご提案内容は、配布業務を担っていただいている自治会の皆様の負担や、印刷コストの削減にもつながるとは思いますが、広報誌の一部になることで、議会頼りが目立たなくなることも懸念されます。一体化が、議会の総意であれば検討しますが、町としては今まで通り独立紙として発行する方が良いと考えます。南真紀、下水管等の維持管理について、質問。埼玉県の下水陥没事故を受けて、奈良県も緊急点検を実施したが、町の状況は、また人工衛星を活用し、下水管の損傷リスクを AI で予測する事業を JAXA 発の企業が開始予定しているが、町で事業連携する考えはあるか。答え、本町では令和元年度よりストックマネジメント事業としてカメラによる下水道施設の点検調査を実施しており、令和6年度末現在、 町の全長約97キロメートルのうち、約28キロメートルの調査を完了していますが、修繕の必要な管が約350メートル見つかり、そのうち180メートルは今年度中に修繕完了予定です。また、マンホール蓋更新の必要な箇所は600箇所で、今年度中に500箇所が修繕完了予定です。雨水管につきましては、平成26年度以降、雨水排水大長図の作成を行っており、今後も継続して作成します。なお、汚水管、雨水管につきましては、長期的、定期的に点検調査を実施し、予防保全の観点から、計画的な維持管理に努めてまいります。また、方法につきましては、今後も様々な技術革新が期待されることから、これらの動向も踏まえ、効率的な維持管理の導入に努めます。
木口屋修造、電気災害防止への対応について、質問。過去の大地震発生時は、電気火災の発生が多く、感震ブレーカーの設置が新築住宅では増えているものの、季節住宅での設置普及は進んでいない。感震ブレーカー設置の支援制度を設けて、設置普及を進めてはどうか。答え、大地震発生時における火災件数の過半数は、電気によるものと言われており、感震ブレーカーは効果的とされています。能登半島地震で家屋等240棟を焼失した大規模火災も電気が原因の一つとされており、感震ブレーカーの普及は被害の拡大を防止できる可能性もあることから、有用性については認識しています。一定の揺れを感知すると照明類が消え、夜間の地震の際は暗闇での避難を余儀なくされ、怪我をする可能性もあります。また、医療用機器なども使用不能になることから、停電時に作動する足元灯の設置や予備電源の常備も推奨されています。本庁では、昨年度に LINE や広報誌でも、感震ブレーカー設置の啓発記事を掲載しており、火災予防の観点から、清和消防署とも連携を図り、積極的に周知啓発を行っていきます。なお、現時点では設置費用の支援制度は考えていませんが、導入自治体の実績や効果を検証していきたいと考えます。辰巳圭一、スクールシェアの取り組みについて、質問。三郷町では、熱中症特別警戒アラートが発表された際に、町内の公共施設などをクーリングシェルターとして開放しているが、アラートが発表されていなくても、誰でも気楽に涼める居場所となるクールシェアの取り組みをしてはどうか。答え。国内の熱中症による死亡者数は年々増加傾向にあり、厚生労働省では自治体ごとに暑さ指数を把握し、それに応じた対策を講じることを推奨しています。本庁では環境省から熱中症特別警戒アラートが発表された際、危険な暑さから命を守る取り組みとして、昨年度より冷房設備を有する公共施設5箇所、民間施設1箇所をクーリングシェルターに指定し、住民や来訪者の方々に開放していますが、今後、公共施設5箇所につきましては、各開庁時間内であれば、特別警戒アラートが発令されていなくても避難できるよう、早急に調整を行い、決定次第周知してまいります。また、民間企業へのクーリングシェルターの拡大につきましては、現在、辰野郵便局様のみにご協力いただいておりますが、 民間等のご協力を賜りながら、シェルターの拡大に向け、調査研究を行っていきます。それぞれの議員の質問は、二次元コードから動画で視聴できます。各質問内容の左に、議員の顔写真と氏名、そして二次元コードが掲載されています。ぜひご活用ください。